イエスは気を落とさずに態度に乗らなければならないことを教えるために弟子たちに例え話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のヤマメがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし人を人とも思わない。しかしあのヤマメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例え話をされた。一人の人が祈るために神殿に登った。一人はパリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。パリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのパリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。イエスに触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。しかしイエスは血のみごたちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。しかしその人はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは議員が非常に悲しむのを見て言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われるのだろうかと言うと、イエスは、人間にはできないことも神にはできると言われた。するとペテロが、この通り私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってまいりましたと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でもこの世ではこの何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受ける。イエスは十二人を呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子について預言者が書いたことは皆実現する。人の子は異邦人に引き渡されて侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる。彼らは人の子を鞭打ってから殺す。そして人の子は三日目に復活する。十二人はこれらのことが何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったのである。イエスがエリコに近づかれたとき、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスのお通りだと知らせると、彼は、ダビデの子イエスよ、私を憐んでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますます、ダビデの子よ、私を憐んでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられた。 光が近づくとイエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た民衆はこぞって神を賛美した。